天のお父様、感謝します。この尊い時間、与えてくださりありがとうございます。私たちはイエス・キリストの皆のもとに集まりますので、この時間を聖別してください。2人、3人があなたの名によって集まっているところに、あなたもいてくださると言われました。そして私たちが求めるなら聖霊を送ってくださるとやりましたので、どうぞこの時間聖霊によって導かれ、また私たちそれぞれが必要としている真理をどうぞお与えください。感謝します。真理の御霊が下るとき、あなた方に全てのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。どうぞそのお約束通り、この時御心が成し遂げられますように、イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。エーメン。感謝します。今ちょうどですね、試練のことについて話ありましたね。私たちは日ごとにテストされるというか、試練のない人生っていうのはないし、また私たちが気づかなくてもいろんな試練でね、試されていると思います。この試練ですけども、ここにこういう言葉があります。これは幾人もの人が暗記している言葉だと思いますけど、あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実である、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。これを読むと、試練を与えてくださっているのも神様だと。耐えられないような試練に合わせはしないけれども、その試練を備えてくださっている、それと同時に逃れる道を備えていてくださっている。これは神様の計り知れない知恵、ね、私たちがどれだけのものに耐えられるのかというのをよく知っておられる神様が、一人一人のために愛のうちにご計画されたものですよね。知恵を持って備えていてくださっているわけです。ですから、これは耐えられないというものではなくて、テストなわけですよね。このテストによって私たちは滅んでしまうとか、そういうことはないわけですよね。必ず逃れる道が備えられているとありますので、この試練の目的っていうのが私たちを滅ぼすためではない。でもその試練っていうのは、私たちがそれに直面している時には、あ、これもう耐えられないとか、死んじゃうとか、そういう気持ちになりますよね。そうでないとそれは試練じゃないし、テストにもならないわけですね。信仰の試練、他の英語ではテストっていうふうにして訳されたりしてますけど、試験がもう、あ、これどんな試験になるか全部分かってたら、前もってなんか全部そこだけ暗記して、それテストじゃないですよね。私たちが初めから全部分かっていて、そして、あ、この時こういう形で、もう大丈夫になるっていうね、どれだけ続くとか、どんな種類のものでどうやってかわすことができるかとか、全部初めから分かっていたらテストにならないですよね。それを使って私たちが神様により近くなるようにしてくださっているわけですよね。自分の力が耐える、自分の力が及ばない事態にあって、私たちは見えない方をここにおられるかのように、まあそれが現実なんですけど、それに呼びかけるか、でその方に信頼するかというテストなわけです。ですから、全部自分の過去の経験があり、そして自分の頭の中で全部理解できていて、 方程式に当てはめたらうまくいくっていうのを全部分かっているようなテストはしませんよね。例えば小学校3年生に1年生のテストは出さないわけですよね。ギリギリで逃れる道があるようなテストで、それで私たちはこの逃れ道をくださる神、ああ助けてくださったというね、そこで神を認めることができるわけですよね。ですからこの神に目を留める、ね、試練の時に私が神を呼び求めるか、それとも肉の力により頼んで、そしてそのまま肉の力で続行していくか、自分の知恵に頼るか、人の知識に頼るか、ね、これは見られているわけです。これがテストされているわけですよね。おそらくあまり自分の 身の回りには祈って主から聞こうと勧める人はあまりいないじゃないかなと。大体もちろんクリスチャンいますよね。私たちが信仰の強い人にですねカウンセルを求めるっていうのも一つの選択なんですけれども、そのように聖霊が導かれたらそれは素晴らしいと思います。そして、カウンセル受ける人もですね信仰に基づいた良いカウンセルしてくれることを望みますけれども、これが信仰の試練、信仰のテストである場合ですね、だいたい一人でそういう事態にあってその人は信仰の選択をするか、神を呼び求めるか、あるいは普通の肉の人のように反応するか、これがテストされているんだと思うんですよね。で、多くの場合失敗してしまったとか、まあ、そういう面でですねアンテナを神様に向ければ向けるほど、自分は今日一日でどこで信仰のない言葉を口走っていたかとか、あるいは行動してしまったのかっていうのをね気づいてくると思うんですけど、いや私はそういうことないですって言ってるなら、今日そういえば何も試練のない一日でした、うまくいったっていうのはもしかしたらあまり聖霊の声に耳を傾けてないのかもしれないしね。今の時が短いので、主は一生懸命一人一人を試練を通して信仰を成長させようとしてくださっていると思います。整えようとしてくださっていると僕は思います。いやもうその域に達してますという人は一人もいないと思うので、今平和に見えるような時にですねいろんな選択できるんですけれども、平和だ無事だってね、まあ、思える時代にあっても、主が何を語っておられて今自分に何を教えようとしておられるのか、そして信仰の歩み、聖霊の御声に私は聞き従っているかということをですね絶えず吟味しているというのが信仰の成長に伴うと思いますね。主は愛のうちになかなかそれを してくれない子供にですねやっぱりドカーンって大きな試練を送らなければならない時があると思います。愛しているのでね、御国に招こうとしている子供たちですから、皆が成長してですねそして白い輝くこの衣を着て御国の一員としてみんなと一緒にですね勝利を喜ぶ、イエス・キリストの勝利、そしてまた最後までイエス・キリストに従ったことの勝利でね喜んでほしいときっと神様は思っていますよね。それなので、来たるますます厳しくテストされるそのテストも控えてますので、今一人一人を神が備えていてくださって備えようとしておられる、その信仰の試練というのをですね肉で見えるその試練に通過する前にですねそれに気づいて、そしてどうしたら主の御声にもっと忠実に従えるのかというのをね吟味していきたいなと思いますね。 もちろん私たちは肉持ってますので、簡単に見えるものにですね、本当に左右されるし、今状況が良ければ大丈夫だろうってね思っちゃうんですけど、まあ、今いろんな洪水があり、食料もね、お米がこんなに高くなってしまうということの事態を見てですね、本当になんかおかしくなっているっていうのはね、ようやく気づくんですけども、もしかしたら主はですね、前もっていろいろなことをね、それぞれに語っておられたかもしれないし、これからもそうだと思うんですよね。それによって、あ、これが神の声で、状況がどうであってもこの声に聞き従うということが正しいんだということをですね、学ぶいい機会だと思うんですよね。これは肉体的なこと、物質的なことですけれども、霊の面でこれをしていく必要があるわけです。なぜ自分はこういう反応をしてしまうんだろうとか、こういう言葉を語ってしまうんだろうとか、あるいは他の人とですね、まあ、口喧嘩みたいな状態になったら、なんでそういうふうに乗っちゃうんだろうとか、これクリスチャンとしてやばい、良くない、ね、そういうのをですね、私たちはイエス様に告白して、そして絶えず自分の霊っていうのをですね、主に許していただく、この恵みにね、扱っている状態、そうでないと敵に機会を与えてしまうので、私たちは信仰ある神の子としてのこう選択や反応できなくなっちゃいますよね。私たちクリスチャンでありながら神の恵みに扱っていない状態、ね、自分の罪を告白して許されている恵みのもとにある状態、ね、私たちはもう救いに預かったので、もう罪を犯さないというわけじゃないですから、この肉体を持っている間ですね、いろいろな間違いを犯すし、でもあからさまなね、神に対する反抗とかそういうことはおそらくしないと思いますけれども、肉にあって油断しているとですね、肉の人としての行動をして、あ、これは証にならないなとか、他の人につまずきを与えてしまうなっていうようなことをしてしまう可能性があるわけです。ですから、もしそういう状態になったら、私たちは自分の罪を言い表して、神はそのためにですね、イエス・キリストも罪の支払いをしてくださったんで、そして許しをいただく、ね、そして清めていただくという、こうしたことをですね、忠実に行うことによって敵に機会を与えない、ね、ますます私たちはへり下ってですね、自分の肉の反応、そういうことにとらわれないで、御霊の望まれることにとどまっていようという固い決意をしてですね、進んでいく必要があると思うんです。それによって私たちが来たる患難に対してですね、私たちの心を備えるために、神様が日々与えてくださっているテストを通して成長していくわけです。みんなそれぞれね、足し得たところに従って進んでいくべきだってありますので、他の人と比べてですね、自分はもっと知っているとか、もっと信仰が強いとか、そういうことをしている場合ではなくて、それぞれが果たすことになっている使命っていうのはね、それをこの非常に大切な時にあって果たすというね、責任があるわけです。チャレンジがある、そのために生まれてきたっていうか、それを神様は私たちに期待しているわけですよね。それを果たし終えるかどうかっていうのがね、チャレンジなんです。イエス様、私たちは一番っていうか、誰に対して責任を負っているかっていうと、許していただいてこの地上に信頼してですね、この地上に送ってくださっているイエス・キリストに対して責任というか負い目を持っているわけです。この方の前に、主よ、これだけのことができましたってね、もし言えたら素晴らしい。それでもね、普通悲しもべですって言うべきですよね。こんなにもね、つまずいたり、あるいは他の人もね、こうなんかこれ信仰者かなって思えるような、もしね、私たちが光の子として 十分主の光を反映していたらね、もっと多くのクリスチャンが生まれるかなと本当に思うんですけど、なかなかね、マスの下に光を隠してしまったりとか、そういうつもりがなくても肉がね表に出ちゃって光が見えないっていうね、そういう状態になっちゃってるかもしれないですけど、私たち生きてる限りですね、私たちにはチャンスがあるわけです。そして私たちにタラントを任せ与えてくださって、そして機会があり、そして舞台があるわけです。その中で各自がね、なんか人を気にしてとか自分の肉の思いに左右されてとか比べたりとか、そういうことはもうどうでもいいというか、主の使命を自分は立派に果たしているか、時が短いというのはこの主にですね、主人にお会いする時間がもう、迫っているということですよね。でその中で私たちがどんなパフォーマンスをするか、自分の役割を果たすか、これが問われるわけです。幸いなことにですね、私たちが役割を果たすのがですね、もっと分かりやすい時代になってくる。ただのマンネリの、眠りこけてると自分の果たす役割っていうのは何なのかさえも気づかないかもしれないですけれども、きっと主はですね、私たちを無駄にですね、この終わりの時代に置いてるわけじゃないと思いますので、少なくとも私たちこういうふうにね、こうした今メッセージ聞いてくださっている方もそうですけど、特別な任務があってこの終わりの時を意識し、そして主と共に歩むというこのチャレンジに応えようとしている人たちにとって、終わりの時にはもっとはっきりとですね、チャレンジが見えてくると思います。その時にただ主の言葉を聞くだけではなくて、それに信仰に従って即座に行動していくというね、そういうことの連続になっていくんじゃないかなと。そして聖霊は各自を導かれる、ね、ですから私たちが今という時ですね、神様の訓練を軽んじない、そして神はどうやったら各自をですね備えることができるかというのをよく知っておられる。私たちを作られ弱さを知っておられ、どれだけの支援に耐えられるか分かっていて、各自のために訓練を与えてくださっている良い監督ですし、良い成長させてくださる神です。もしね、良い、監督というか訓練を与える人であれば、時間を無駄にしませんよね。そして状況を無駄にしないと思います。時を生かして用いなさいと私たちに勧めておられる方は、私たちの成長を何よりも願って、信仰が強くなることを何よりも願ってですね、時を生かして用いる方でしょ。私たちに時を生かすように、時間を無駄にしないようにと言っておられる方は、時間を無駄にしてないと思います。ですから日ごとにいろいろなのがあるんですよ。しかしそれに気づいてですね、そのチャレンジ、その訓練に応えるかどうかというのはやっぱり各自次第なんです。だから目を覚ましていなさいというね、そういうことで、でもこれもまた全部ね、各自の選択と信仰にかかっているんですよ。なんかこのようでしたらですね、全部点数制か、あるいはいつもね見られていて、あ、この人ダメだなとか、そしてあからさまにですね叱られるとか、あるいは解雇通知があるかもしれませんけれども、神様は無理やりにですね、強制的にはされません。でもいつの間にか自分が遠くなってしまったという感じに後で気づくかもしれない。それは主の聖霊の声にですね、私たちが日々反応していく、ね、答える、そして心固くないにしない、ね、聖霊の御声を拒まないという、こういうことをですね、私たちが選択していくということが大切だと思うんですね。最後にですね、ここを読みましょう。そして私たちが絶えず心を柔らかにしてですね、主の呼びかけに応えていく、ね、聖霊の諭しに対して心を開いていくということをしたいと思います。ヨハネ第一の手紙のですね、一章 7節からいきましょう。7からその一章の最後まで読みたいと思います。
しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。もし罪がないと言うなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。もし罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。
はい、そうですね。主がせっかく私たちに教え諭そうとしてくださっていることをですね、無駄にしない。私たちは完璧じゃないですね。不完全な状態です。ですからこういう約束があるんです。罪を犯してないというなら、あなたは偽り者だよって言ってるわけです。でも罪を告白して清めてくださるって、許していただくなら清められるって言ってるわけですから、そのことについてですね、主に持っていって主の清みに預かる、そして御言葉の真理をますます吸収できる状態にしておくということは、私たちのできることだと思います。私たちが心を開いてですね、そして自分の今のある状態ではなくて、主が望まれるもの、主がせっかくいろんなことを通してですね、作り変えようとしておられるその技に対して心開く、ね、そして主の御霊とともに自分自身を作り変えていくっていうかね、つまり同意すると、主の諭しにアーメン、自分はこうでしたと、それを告白してですね、主の許しを求め受け入れ、そして作り変えていただくという、こういうプロセスしていけたら、どんどん成長できると思います。感謝します。最後にもう一度読みますね。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのだ。エーメン。最後にお祈りしましょう。感謝します。天皇お父様、ありがとうございます。皆をたたえます。あなたがすべての試練、苦しみ、悲しみ、痛み、これもご自身のご計画のもとに、私たちをさらにあなたに近づけるため、またあなたが私たち一人一人のために持っておられるご計画が成し遂げられるために備えてくださっていることを心から感謝します。私たちの肉の目、思いには耐えられないように思えるようなテストがありますけれども、耐えられないようなものではないと言っておられるので、私たちが意気疎通してしまったり諦めそうになったりする前に、私たちがあなたを呼び求め、決して離れず捨てない、そして今ここにおられる大能の神、憐れみと許しに満ちておられるあなたに呼び求めるのを助けてください。それによって私たちが信仰の歩みをますます学び、あなたと共に歩むこと、御霊に導かれること、従順のうちに歩めますように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。